はい、すいません、おはようございます、ね、こういうなんか一つ一つも新しいですよね。こう配信を気にしながら礼拝をするっていうのも一つのニューノーマルっていう形かもしれませんけど、今あのコロナのことがあってね、あのいろんなことが新しい日常であったりとか、あの、まあ、働き方改革だったりとか、このコロナのことをきっかけにして、まあ、その組織改革だったりとか、まあ、いろんなところでその新しいあの仕組みだったり形っていうのがこう検討されていると思います。この中でもね、今までは会社に行ってたけども、もうこの何ヶ月間在宅で仕事をするようになったっていう仲間もおります。まあ、働き方改革とか組織改革とか、しばしば耳にするようになりましたけども、まあ、今日読んだ箇所ですね、今日与えられた箇所っていうのは、まあ、それこそエジプトを脱出したあの人々、また、まあ、モーセの働き方改革じゃないですけども、組織改革、まあ、共同体が少しこう変化していく、そういう状況がこう書かれていましたよね。エジプトを脱出して1ヶ月2ヶ月こう経って、アラノを旅しながらですね、あのイスラエルの人たちはいろんな経験をもうすでにしてきているわけですね。海が割れたり、喉が渇いて飲めなかった水が飲めるようになったり、毎朝毎夕マナとウズラによって養われたり、モーセが岩を打ったら水が噴き出してきて、今日の直前の箇所ではあのアマレク人との、まあ、戦いもあったということが記されています。もう具体的な戦闘もあったというんですね。で、まあ、イスラエルの人たちはそういう戦いにも、まあ、勝利を収めて、まあ、また旅を続けているというところです。まあ、いろんな問題であったり課題であったり、そういうものが次から次へとイスラエルの共同体に迫ってくる中で、まあ、それをリーダーとしてモーセは、まあ、具体的に解決をしていったわけですよね。で、そういう中でいろんなモーセとかアロンに対して不平不満っていうのは出るわけですけども、まあ、いろんな事柄を通しながら、このモーセの、まあ、リーダーとしてのこう地位というかですね、リーダー像というかだんだんこう確立していったのかな。で、問題があると次から次へとこうモーセのところに人々がやってくるっていうのは、まあ、自然の流れだったと思うんですね。ただ60万人の成人男性が旅をしていた、まあ、家族を入れたら多分それ以上、まあ、その数がどうであるのかってこの前の分かち合いのところでも話になりましたけど、でも聖書にはそう書いてある。で、仮にそうだとするならば、そういう人たちが2ヶ月も一緒に旅していればトラブルが起こらない方がおかしいわけですね。私たちがこの人数でじゃあ2ヶ月アラノを旅しましょうって、この人数で旅したって多分大なり小なりいろんなトラブルがあったりですね、言い争いになったり、もう容易に想像できますよね。60万人いたらもう朝から晩までモーセがその仲介に入ったり指示を出したり、人々が朝から晩まで並んでたって、そういう様子が出てきますけども、まあ、そういう1ヶ月2ヶ月経ったところに、あのモーセの舅であるまあエトロっていう人がまあこう訪ねてきたと。そしてモーセの連れ合い奥さんと子供たち2人を連れてやってきたと、ね、で、このエトロたちはこのエジプトの脱出した物語、まあ、ここまで神様がイスラエルの民にしてくれたことをまあ語り聞いて、このエトロという人はミディアの祭司だったというふうに書かれてますけども、主を褒めたたえよって、神様がしてくださった御業をたたえて、そして祭壇を築いてまあ礼拝したと、そういう様子が今日の箇所の直前には出てきてます。で、まあ、久しぶりの家族再会、まあ、妻とも会い、また義理の父とも会い、家族の団らんが語られるのかと思ったらですね、翌朝に見たのがそのモーセが朝から晩まで多くの人のこう問題をさばいている、まあ、そういう様子を、エトロは見てですね、そして助言を与えたというわけです。モーセの舅は彼が民のために行っているすべてのことを見て、あなたが民のためにしているこのやり方はどういうことかというふうに言うんですね。このやり方はどういうことなんだって。そうするとモーセが、いや、民は神に問うために私のところに来るのです。
彼らの間に何か事件が起こると私のところに来ますので、私はそれぞれの間を裁き、また神の掟と指示とを知らせるのです。まあ、次から次へと私のところに問題が持ち込まれるから、それを一生懸命解決してるんだと。人間同士のトラブル、家庭内の問題、病気、まあ、何があったか分かりませんけども、多分大なり小なりいろんなことがモーセのもとに持ち込まれていた。でそのモーセの答えを聞いたエトロは18節で、あなたのやり方は良くないって答えるんですね。あなたのやり方は良くない、そしてあなた自身もあなたを訪ねてくる民もきっと疲れ果ててしまうだろう。このやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れないからだって。同じことこのまんまやってたら共倒れしちゃうと。モーセもそうだし、モーセだけではなくて朝からモーセのもとに助けを求めてきているその民も疲れ果てちゃう、そういうふうにこう言うわけですね。でどうでしょうね、モーセは多分一生懸命やってたと思うんですよね。2ヶ月、なんで私が行かなきゃいけないんですかって言ったところから、もう次から次ファラオの対決があり、もう全力投球して彼は目の前にある事柄に一生懸命当たってたんだと思うんですね。そしたら人々が次から次へと、取り組んでくる。でも彼は一生懸命誠実に取り組んでる。モーセの言葉の中に、民が私のところに来る、私のところに来るって繰り返して言ってますね。私のところに来るんだから私が何とかしてあげなきゃいけない。彼一生懸命一生懸命それに誠実に対応しようとしてたんだと思います。だけども私たちもこれを見ればすぐ分かるとおり、まあそれじゃあ潰れちゃう、一人が人の限界っていうものがあることを我々も知るわけですよね。もう完全にキャパシティオーバー、そういう中でモーセがいたわけですね。でこのモーセの姿をなんかこうふと考えるときに、まあ、私たちも旗から見ればモーセはなんかこうなんか愚かしいやり方やってるなっていうふうにパッと思うかもしれないけど、意外と自分たちも目の前のことに一生懸命になると、もう自分がやらなきゃ、自分がこれやらなきゃいけないんだって、自分のところに来た問題なんだ、もう一生懸命一生懸命やって、だけど非常に擦り切れちゃっている。で考えると周りの人も疲れちゃってる、そういうことっていうのが起こるんじゃないかなって思うんですね。あなたのやり方は良くないって、この言葉きついですよね。皆さんモーセさんだったらどうですかね。一生懸命この2ヶ月全力でやってきた、で今も一生懸命朝から晩まで誠実にやってる、そしたらひょこっとやってきた義理の親父がやってきて、あなたのやり方は間違ってるって私だったらなんかカチンときてね、何かこうなんかふざけじゃねえとかこう思うような気持ちになってもおかしくないと思うんですよね。向こうと舅の関係、お嫁さんと舅さんの関係で、ね、お舅さんが来て全てのことを見られて、あなたのやり方間違ってるわって言われたら、もう何よって、もうまともな関係性も崩壊しちゃう、そういうことあるかもしれません。だけどモーセは素直に受け入れたんですね、このアドバイスをね。まあ、そこにはモーセとこのエトロの信頼関係っていうのがあったのかもしれないし、このエトロの助言の仕方が良かったのかもしれないし、はたまたモーセも自分の中でこれはもうダメだと、何とかしなきゃいけないっていう限界をどこかで薄々感じていたところの、まあ、いいタイミングだったのかもわからない。でもいずれにせよこのモーセはこの父親が提案する提案を受け入れて、そしてその通りにこう組織改革をしていったって、まあ、そういう場面が描かれていますね。で、まあ、ここ読みながらエトロの助言の中で、まあ、考えさせられること、まあ、もちろんそれには、まあ、一人で、全てを追うことのできない、その一人で全てを背負ってしまおうとする問題であったりとか、 まあ、組織の、まあ、あり方であったりとか、まあ、いろんなことをこう考えさせられることもあると思います。まあ、教会にとっても考えさせられることかもしれませんね。働き方、奉仕の仕方、まあ、そういうことをいつでもこう私たちも議論してますので、まあ、教会のあり方であったり、まあ、そういうことも耳を傾ける必要があるかなというふうに思います。でそのことも、ね、考えたんですけど、でもそれ以上に今日こう何より耳を傾けたい事柄はですね、まあ、この役割分担、また働きをこう担う、まあ、言ってみればこのチームワークをしていくことによって、モーセがエトロから大事にするようにと、まあ、示されたことですね。エトロは言うわけです。私の言うことを聞きなさい、助言をしよう。神があなたと共におられるように、あなたが民に代わって神の前に立って事件について神に述べ、彼らに掟と指示を示して彼らの行くべき道となすべきことを教えなさい。口語訳聖書では、あなたは民のために神の前にいて事件を神に述べなさいってあります。神の前にモーセが立つ、神の前にいる。エトロはモーセに、あなたは常に神の前にいて神に問い、神から答えをいただく、まあ、そのことに徹しなさいと、そのことを大切にしなさいと、そういうふうにこう助言したんだと思うんですね。まあ、もちろんそのエトロの助言というのはモーセが疲れ果ててしまわないため、民が疲れ果ててしまわないとか、まあ、その合理的な裁判制度を整えるとか、まあ、そういうこともあるわけですけども、まあ、より大事なことは神の前に立つということ。モーセが神の前に立ち、そして神の言葉を聞き、イスラエル民全体が神の御言葉に従って歩むことができるように、そのことをするためにエトロはこの助言を行ったということだと思います。新約聖書にも似たような出来事が出てきますよね。初代教会の中で、使徒たちが執事さんたちを立てるっていう物語が使徒言行録の6章に出てきますね。新約聖書の223ページですけども、その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからであるって。食事の分配についてその初代教会の中での、まあ、問題が勃発したと。その時に12人の弟子たちはすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしますって、そういう出来事があったことを私たちは記憶していると思います。まあ、その中で、まあ、教会のね、今執事さんとして建てられているところの、まあ、ステファノとか、そういう者たちがこう建てられて働きを成していくと、共同体が、まあ、組織化されて、また分業化されて、まあ、弟子たちが、使徒たちが祈りと御言葉の奉仕に、まあ、専念をするっていうことが、まあ、こう働きの中で作られていったというわけです。食事の世話がいらないとか、そういうことではないですね。そういう中で、その共同体の中から神の言葉をないがしろにしてしまう、忙しさであったり目の前のさまざまなことに追われていく中で、神の言葉をないがしろにしてしまうということが、まあ、共同体の中で起こってしまう、このことが問題である。それがその出エジプトのイスラエルの民にとっても、また初代の教会にとっても、まあ、私たち一人一人にとってもそうなのだということだと思います。 もうここにいる誰もが経験することですね。忙しさの中で神の言葉をないがしろにしてしまう、その思い、私自身自戒を込めて思わされます。もう忙しい忙しい、口にしない日はないぐらい忙しいって、つい忙しい忙しいって言っている自分がいるから、で現実的にそうだと思うんですね。この朝も子どもたちを育てているお母さんたちの話を聞きながら、本当にお忙しい、いろんなことにもう追い立てられて、あっという間に一日が、もう自分の時間なんてない、ね、子育て中だけではない、結局そうやって人間というのは毎日毎日いろんなことにこう追い立てられて、思いがけないトラブルに見舞われたり、思いがけない連絡を受けたり、まあ、そういう中で本当にこう一日朝から晩まで目の前のことに追われていく。だけどもあまりにも忙しいと、その中で神の言葉をないがしろにすると、大事なことをおろそかにしてしまうと、目の前にあることも大事だ、大事にやってんだ、一生懸命やってんだ、だけどどこかで間違ってるよと、あなたのやり方は間違ってる、そういう事柄に陥ってしまうことが私たちの中でもしばしばあるんじゃないかなって思います。モーセの場合もそうだし、また初代の教会にとってもそうだし、また私たちにとってもそうであります。エトロさんというのはミディアンの祭司だったんですよね。このミディアンの祭司というのが、そのいわゆるヤハウェ宗教とどういう関係にあるのかというのを詳細にちょっと知ることはできませんでしたけども、だけど彼自身は祭司なんです。神に仕えるものだったんですよね。で実際イスラエルの人々の物語を聞いたときには、祭壇を築いてヤハウェの名を褒めたたえて礼拝をした。何よりもその出来事をエトロは神に感謝する、そういう人だったわけですよね。でその翌朝目にしたのは、モーセがもう奔走している姿だったっていう。でそのところで、そのモーセの仕事を見たあのエトロが憂いたことが、その神の前に立つっていうことをあなたは大事にしなきゃいけないっていうことをこう伝えたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。たくさんの仕事に、まあ、忙殺されることによって大事なことが後回しになってしまう。新約聖書を読むと、イエス様も多忙な日々を過ごしておられたことを知りますね。朝から晩まで人々が押し寄せてきて、もう癒しをしてくれ、教えてくれって、もう朝から晩まで隣の町に行ったって追いかけてくるっていうぐらい、いつも人に囲まれて忙しい毎日を過ごしておられました。だけどそのイエス様がしばしば一人で山にこもり、また退かれて祈りの時間を持っておられたっていう記事が新約聖書の福音書の中にはたびたび出てきますね。でそのことは本当にこう教えられるとか、大事なことを私たちに示しているように思います。でこの忙しさ、目の前のことに追われていく、組織のこといろいろありますけども、私たちにとっても本当にこの神の言葉に聞く、その時をどういうふうにこう整えていくのか、ね、モーセの場合はこれはまあ組織を改革して、事柄を整理するということができました。でも万事が私たちがそのじゃあこういう組織化すれば物事がうまく回り出すかっていう問題でもないと思うんですよね。全部が全部このことで解決するということではないわけです。ただ神の言葉を私たちが聞くということ、そのことをどういうふうに私たちの日常の中で、また生活の中で、教会の中で整えていくのか、これはとても大事なやっぱりテーマではないかなというふうに思います。忙しい、実際目の前にやるべきことが山積みになっている私たちの日常の中で、大事なこととして神の言葉を聞くということをどう整えていくのか、これはとても大事なことだなと思います。一日 そのなんか立法的に言うってことではないかないですけども、でもやっぱり1日10分でも1日15分でも静まり祈る時間も持てない、それほど忙しいんですよ先生私たちは、もうそういうふうにおっしゃるならば、あなたのそれはやり方は間違ってると、1日10分も15分も静まれないその日常は間違ってる、まあ、そう言ったらちょっと裁かれて先生痛いですって言われるかもしれない、だけどやっぱりそこから見直していく必要もねやっぱあるんじゃないかなって思うんですね。このエトロの指摘っていうのはブスッと刺さりますよね。根本的に間違ってる事柄って、私たち一生懸命やってんだけど、モーセがそうであったに根本が間違っちゃってるっていうことってやっぱあるなって私自身のこととして思わされます。今年はコロナのことがあって、まあ、教会もね本当に例年と違う日常というものを過ごしていますけど、今日はソフトボール大会だったんですよね本当ね多分この中でそのことを覚えてた人はあまりいないかもしれませんけど、ああ今日はソフトボール大会だったんだなと、思います。 CS サンデーでもあったわけですね、いろんなことができない、でも考えてみると秋はやっぱり行事に、なんて表現したいですね、行事に恵まれていた、行事に追い立てられていた、どういうふうに整理したらいいか分かりませんけども、でも今年はそのことがなくてですね、これまでにない時を過ごしているなと思います。で先月から始まった礼拝後の分かち合いの時間っていうもの、今日もねこの後少し持ちたいと思いますけど、あれももう数年来やりたい、やったらいいんじゃないか、やるべきなんじゃないか、まあ、いろんな声が出ながら結局日曜日の午後忙しくてですね、できなかったんですよね、何年来できなかった、だけどコロナの状況になって、この状況になってやろうと、でやっぱりやって先週初めて参加した方がねとても良かったですって、礼拝の感想、聖書の言葉を分かち合う時間、一緒に礼拝に預かった者たちが御言葉を分かち合う時間本当に良かったですっておっしゃって、なんか大事な事柄っていうのは私たちにとって何なのかなっていうことを今一度立ち止まってね考えさせられる時、教会にとってもそういう時じゃないかなというふうに思わされます。もちろんその今までやってきたことの中で多くの恵みをいただけたことはそれは確かだし、やっぱりこれからも引き続きやりたいということがありますけども、だけど本当に大事なことが何であったのか、教会にとって本当に大事なことは何であるのか、そのことをしばしば私たちも目の前にあることに一生懸命になっているんだけども失っちゃってるって、そういうこともあったんではないかなということを思わされます。礼拝っていうものが大事だ、コロナによって気づかされたことは、そのことはとても大きいんじゃないかなと思うんです。ライブ礼拝を余儀なくされるようなことになりながら、あ、ここで礼拝を捧げるってことが教会にとって私たちにとっての何よりの命なのだということを気づかされる時に私たちは今いるんじゃないでしょうか。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、しかし必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない。私たちはよく知っているあのマルタとマリアの物語を思います。このイエス様の言葉にしばしば私たちは反発を覚えるわけです。なぜあのマルタが責められるのか、一生懸命もてなそうとしていたマルタを責めるなんてイエス様ひどい、そういう思いが私たちに思い浮かぶことがよくあります。教会の中でもよくそのことは言われるわけですね。だけどもしばしばそうであるように聖書の言葉に私たちが反発を覚えたりですね、ちょっとこうイラッとするってことは私たちが急所を突かれてるからだっていうことでもあるんですね。本当のところを言われちゃったからイラッとする、そういうことってあると思うんですね。イエス様は必要なことはただ一つであるって言われてるんですね。これ改めて重たい言葉だなと思うんですね。必要なことはただ一つだって言うんですよ。私たちは必要なこといっぱいある、頭の中で思い浮かぶ、あれも必要、これも必要、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、やるべきこといっぱい思い浮かびます。今でも思い浮かぶと思います。だけどイエス様は言われ、必要なことはただ一つだって言うんですね。
このただ一つを奪ってはならない、奪われてはならない、それは私たちにとっては神の前に立つということです。主を礼拝するということですね。忙しさの中であってもその神の前に立つことなくして、私たちは目の前に次から次へとやってくる無理難題、いろんな課題を一人で背負うことはできないということだと思うんです。神なしに私たちはその重荷を担うことできないということです。疲れたもの、重荷を負うものは私のもとに来なさい、その招きこそ私たちの必要な、ただ一つ必要なことだと、教会はやっぱりそこに立つものであるなというふうに改めて思います。そこから始まるということですね。そこから全てがつながっていく。私たちはしばしばそれがひっくり返っちゃう。大事にしてるって言いながら本当に大事なものが抜け落っこっちゃっていく。そういうことが私たちは歩みの中で自戒を込めて繰り返し繰り返しあるなっていうふうに思わされます。疲れたり、また重荷に打ちひしがれたり、朝から晩まで髪の毛を振り乱して走るのが私たちの日常でありますけども、だけどもその中でただ一つ必要なことはただ一つだ。そういうふうに今日も私たちが主の前に立ってですね、招かれているということ、そのことを大事にしながら、また今週1週間の旅に出かけていきたいなって思います。なおも朝から晩まで目の前にはいろんなことが皆さんに起こってくると思いますけども、だけども主の前に立つということを選び取りながら私と共に歩むものでありたいと心から願います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちはさまざまな事柄に翻弄され、また疲れを覚えたりするものでありますけども、なおあなたが私たちを招き、御声をかけてくださり、慰めを与え、励ましを与え、戒めを与え、助言を与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが主と共に今週も共に歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。